ルカ9の10から17。さて人たちは帰ってきて、自分たちのしてきたことを報告した。それからイエスは彼らを連れて、ベツサイダという町へ密かに退かれた。ところが多くの群衆がこれを知って、ついてきた。それでイエスは喜んで彼らを迎え、神の国のことを話し、また癒しの必要な人たちをお癒しになった。そのうち、日も暮れ始めたので、十二人は身元に来て、この群衆を解散させてください。そして周りの村や部落にあって宿を取らせ、何か食べることができるようにさせてください。私たちはこんな人里離れたところにいるのですから、と言った。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方で何か食べるものをあげなさい。彼らは言った。私たちには5つのパンと2匹の魚のほか何もありません。私たちが出かけて行って、この民全体のために食物を買うのでしょうか。それは男だけでおよそ5000人もいたからである。しかしイエスは弟子たちに言われた。人々を50人くらいずつ組にして座らせなさい。弟子たちはそのようにして全部を座らせた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福して裂き、群衆に配るように弟子たちに与えられた。人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを取り集めると、12カゴあった。イエス様が2匹の魚と5つのパンを増やして、5000人以上の人々に食べ物を与えたという奇跡。これが行われましたのは、ガリレー湖に面したベツサイダという町の近くでした。そこには今もイエス様のこの5000人の給食を記念する教会が建っています。でヨハネ6の4によりますと、それは杉越の祭りが近づいた春先の頃だったということが書かれています。またヨハネ6の10を見ますと、お人々が草の上に座ったと書いてあります。でイスラエルで草がたくさんあるのはこの時期以外にありません。ですから、この奇跡が行われたのは十字架のちょうど1年前ということになります。で今回はこの奇跡が王であるイエス様を示しているのだということを学びたいと思います。ルカ9章の始めには、イエス様が12弟子をまちまち村々に使わした。そして神の国を述べ伝えさせたことが書かれています。やがて弟子たちはその宣教旅行から帰ってきました。その時イエス様は弟子たちと一緒にカペナウムからベツサイダに退かれました。弟子たちに休息を与えるためです。ところが、イエス様がベツサイダに行かれたことを知った群衆は、イエス様の後を追いかけてきました。それでも、イエス様はその人たちを喜んで迎え入れ、神の国のことを話し始めました。ヨハネ6の3によりますと、この時イエス様は山に登り、弟子たちと一緒にそこに座られたとあります。これは皆さんマタイの5章を思い出しませんか？マタイの5章、1節から2節。そこでイエス様は山に登り、お座りになると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われたと書いてあります。その箇所で山に登り座るとありますのは、単にそこに腰を下ろしたということを言っているわけではありません。これは王様が臣下たちを従いまして、一段と高いところにある玉座に座るということを意味しています。イエス様はイスラエルの王として来られたお方です。本来なら王宮にいてその玉座に 着座されるべきお方です。イエス様の頭には冠もなく、またその身なりは大変質素でありましたけれども、イエス様は神の国の王です。ですから、それがたとえ山の上に転がっている石の一つであったとしても、イエス様がそこに座るときには、それは玉座になります。そこから語られる言葉は王の御言葉になるのです。古代の王たちはある地域を自分の支配下に置いたときには、すぐさま新しい法律を作り、懲罰を明らかにしました。イエス様も神の国の到来を宣言し、人々に神の民として生きるようにと、その生き方をお教えになったわけです。このベツサイダの野で、人々は熱心にイエス様の教えに耳を傾けました。時の経つのも忘れるほどでした。太陽が傾きかけたのを見て、弟子たちは心配になってきました。そしてイエス様にこう言いました。ルカの12節です。この群衆を解散させてください。そして周りの村や部落にやって、宿を取らせ、何か食べることができるようにさせてください。私たちはこんな人だと離れたところにいるのですから。ところがイエス様は弟子たちにこうおっしゃいました。13節、あなた方で何か食べるものをあげなさい。ところがそこには5つのパンと2匹の魚しかありませんでした。そんなわずかなものでは5000人もの人々に何の役にも立ちません。どう考えても人々をここで解散させるのが常識にかなっています。弟子たちはイエス様が自分たちに何か無理なことを命じているように、そんな気がしたことだろうと思います。イエス様は弟子たちに、あなた方で何か食べるものをあげなさい、そうおっしゃいましたけれども、あなた方だけでとは言いませんでした。イエス様が私たちに何かを命じられるときは、私たちにそれを私たちの力だけで達成せよとはおっしゃらないのです。必ず私たちを助け、私たちに命じたことを達成させてくださる。イエス様は私たちに助けを与えることなく命令だけを与えるということは決してありません。しかし弟子たちはイエス様の助けによってこのことができるんだという信仰をこの時は持つことができませんでした。ピリピ 2-13 にこんな言葉があります。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださる。これは神様の働きにおいては、私たちが何かを願ったり計画したり働いている、そう見えても、実は神様が私たちの心に願いを起こし、計画を与え、私たちを働かせてくださっているんだということを言っています。主体は神様、私たちはその神様の働きに、神様の技に加わらせていただいているんだということですね。で、5000人の給食の場合も同じです。イエス様は弟子たちに、あなた方で何か食べるものをあげなさい、そうおっしゃいましたけれども、その食べ物を用意なさるのはイエス様です。弟子たちはそれを配るということによって、このイエス様の奇跡に加わったのです。で、イエス様はそこにありました5つのパンと2匹の魚をまず自由に弟子たちに分けました。それを12等分したら、わずかなものがもっとわずかなものになりますね。ところが弟子たちが受け取ったのはそんなわずかなものではないのです。おそらく1回あたり 50人分の食べ物を弟子たちはもう抱えきれないほどのものを受け取っただろうと思うのです。と言いますのは、聖書にイエス様が人々を50人ずつ組にして座らせたとありますから、弟子たちは1回あたり50人分の食べ物をイエス様から受け取って、それを50人ずつのグループに配っていったんだろうと思います。ですから50人分の食事をもし10回往復してイエス様から受け取って人々に配ったとします。それで12弟子いますから、50×10×12 は6000になりませんか？計算合ってますか？それで5000人以上の人々を養うことができた。彼らに十分な食べ物を与えることができたと思うのです。弟子たちはこのイエス様のお力によって、イエス様があなた方の手で人々に食べ物を与えなさいという命令を達成したのです。で、この奇跡はイエス様が人々を養う王であるということを明らかにしています。詩篇23編でダビデは歌いました。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。羊飼いが羊に青草を与えるように、一国の牧者である王は、その国民に豊かな食べ物を与えます。で、ダビデが歌いましたのは、後にダビデの子として世においでになるイエス・キリストのことでした。ダビデはこの時、知らずしてイエス・キリストを預言していたのです。王であるイエス様は、霊の糧である神の言葉によって、私たちの魂を満たしてくださいます。そればかりでなく、私たちのあらゆる必要、生活の必要も満たしてくださいます。詩篇の37-25に、私が若かった時も、また年老いた今も、正しいものが見捨てられたり、その子孫が食べ物を乞うのを見たことがないとあります。私は自分のことでも、また他の信仰者のことでありましても、この御言葉が真実だということを本当に数多く見てまいりました。皆さんも同じ体験があり、同じ証をたくさん持っていらっしゃると思います。イエス・キリストは信じる者を豊かに養ってくださる私たちの王です。で、人々はこの奇跡に驚きましたが、それが意味していることを正しく理解するには至りませんでした。けれども、ヨハネの6-15というところを見ますと、そこでイエスは人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人、また山に退かれたとあります。人々はこの奇跡によってイエス様が王であるということを部分的には受け入れたのです。けれどもそれは、こんな奇跡ができるイエス様を新しい王様にしたら、ローマに戦いを挑んで籠城したとしても食べ物に困ることはない。そう考えたからに過ぎません。それでイエス様は、私は命のパンです。ヨハネの6-48。そうおっしゃいました。イエス様は人々の都合に合わせてパンを与える王ではないのだ。ご自身がパンであり、人々にご自身をパンとして与えるお方である。そうおっしゃったのです。そしてこう続けました。ヨハネの6-51。私は天から下ってきた生きるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。 で、これを聞いた人たちは、この人はどのようにしてその肉を私たちに与えて食べさせることができるのか。そう言いまして、イエス様とイエス様のお言葉につまずきました。霊的な救い、また霊の糧を求める心がなく、地上のこと、胃袋を満たすパンのことだけしか考えていなかったからです。イエス様はさらにこう言われます。ヨハネの6:53-57です。誠に誠にあなた方に告げます。人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。で、これはイエス様の死、しかも十字架の死を指しています。イエス様は十字架でその身体を裂かれました。血を流されました。ご自分の命を注ぎ出して、その命によって私たちを生かしてくださったのです。パンも血も命を表します。私たち食べ物がなかったら死んでしまいますね。私たちの体を流れる血は養分を隅々までに送ります。聖書では血は命を表すものとして使われています。イエス様の体を食べ、その血を飲むというのは、イエス様を信じて、イエス様の命、永遠の命を受け取るということを言っているのです。罪の許しのために、祭壇の上で犠牲が殺され、血が流される。それはユダヤの人だったら誰でも知っていることでした。終わりの日、よみがえり、イエス様はその言葉を使われましたけれども、それもユダヤの人々には決して新しい言葉ではありません。永遠の命、これは人々が求めてやまないものでした。しかし人々はその永遠の命がイエス様にあることを、イエス様ご自身が永遠の命なんだということを信じたかったのです。それでイエス様の言葉を理解することができませんでした。また人々は、王が人々の身代わりに死ぬ、牧者が犠牲の子羊となって死ぬ、それを理解できなかったのです。人々は王様のために死ぬことはあったとしても、王様が人々のために死ぬということはない。牧者、羊飼いは、時には羊をほふってそれを食べることがあったとしても、牧者が羊のために死ぬということは理解できなかったのです。けれども、そうしたことがイスラエルの歴史でも、また他の国々でも決してなかったわけではありません。少し日本のお話をいたしますが、戦国時代1582年のことです。備中といいますと岡山のことですね。その高松城の首相でありました、城主でありました清水宗春、彼はわずかな人数で秀吉の軍勢を防いでいました。秀吉が毛利を攻めるんですが、その高松城は毛利を守るその先端にあったわけです。で、この清水宗春の抵抗に手を焼きました秀吉は、高松城が湿地帯にあることに目をつけまして、大規模な堤防を作らせます。そして川の水を城に向けて流し込んだのです。 梅雨の時期でもありましたので、高松城は城内まで水浸しとなりまして、まるで湖の中にぽっかりと浮かんだ島のようになりました。この時本能寺の変が起こり、秀吉はそれを知ります。それで彼は和睦を急ぎました。で、和睦の条件に宗春の命を求めたのです。宗春は自分一人の死によって高松城にいる5000の兵と領民が救われるのだったらというので、それを受け入れました。城にいた一同はそのことを聞いて泣きむせびました。それは自分たちが救われてよかったということでは決してありません。宗春の領主、また城主としての真実に対する感動の涙でした。6月23日、宗春は小舟に乗りまして秀吉の陣地に向かいます。そして46歳で世を去りました。彼の死は秀吉をはじめとして敵方の武将たちにも称賛されました。宗春の身代わりの死、それは神の御子イエス様の尊い死とはもちろん比べ物にはなりませんけれども、イエス様の十字架の死を理解する助けにはなると思います。イエス様は王です。イエス様は王として私たちに必要なパンを与えてくださるお方です。けれどもイエス様が与えてくださるパンとは、実はイエス様ご自身です。イエス様は、私は命のパンです、私を食べなさいと言って自らを差し出しておられます。イエス様が命のパンでイエス様を食べるというのは、イエス様を信じるということです。そしてイエス様を信じるということは、単にイエス様の教えを教えとして受け入れて自分の精神修養に役立てる、そういうことではない。イエス様というお方、ご人格であるイエス様を人格である私が丸ごと受け入れるということです。イエス・キリスト、おやつやお菓子のようにしてではなく、このお方なしには生きていけない、主食として食べるということ、それがイエス様を信じ、イエス様の命で生かされるということなのです。そのような信仰によって、イエス・キリストを私たちの心に、生活に、人生に受け入れようではありませんか。そしてこのお方によって生かされる豊かな命を日々に喜び楽しみたいと思います。それによって養われ成長していきたいと思います。そしてさらに、弟子たちがパンを人々に配ったように、命のパンであるイエス・キリストを人々に届けるキリストの弟子となりたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちに誠の食べ物、誠の飲み物であるイエス・キリストをお与えくださったことを感謝します。イエス様は言われました。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。どうぞイエス・キリストへの信仰によって、イエス様がくださる命の豊かさを日々に体験させてください。私たちの王であり主であるイエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。